なんか仕事の依頼が来た時にこれやろうかやる前かっていうのを考えた時に、はい、判断基準っていうのは、うん、これこんなこれどうかなっていう仕事が来た時に女の子に聞いて、はい、こんなの来たんだけどどう思うって言ったらプッて笑ってくれた、もうよしやろうって、あそうやって選んでいくと、あ頑張ろうかなみたいな風に思うよね。なんか変なのをやれたらいいな、なんかそういう、だから基準は好きな子が笑ってくれるかどうか、
はい、
うん、っていうことだね。だから笑う子は好きだな、なんか笑ってくれる子はいいよね。
あそうですね、
うん、美人で笑わない子っていいじゃん、
はい、
あなんかつまんないね。
あそうですね、
2枚目だけど笑わないやつっているじゃん、
はいはいはい、
なんかつまんないよね。
あなるほど、
うん、
うん、中谷さんまた質問一つあるんです、
う
ん、
はい、
やる気なんだけど続かない、
うん、
やる気はないわけじゃない、
うん、
続かないんです。これは一体中谷さん的に言うとどういうふうに分析されますか。
中谷さんの講演聞いて興奮しました、
はい、
やりますって、うんうん、タクちゃんの講演聞いてセミナー聞いてもう8分した、うん、よしやりますって言って続かない人っていうのは何かっていうと、はい、やっぱりそれ聞いて行動に結びついてないんだよね。
あ、
うんうん、やる気だけで行動で終わったら、うん、それで必ずそこはもう摩擦力があるからスーッてしぼんでいくんだよね。思った通りいかないっていうのは、
はい、
で行動した時にまたそこである気づきがあって、
うん、
気づいた時にあっここで失敗してたんだと思った時にまた行動になるんだよね、
はい、
だからつまり行動気づき行動気づきっていうのが交互に動いていくことによってこのエネルギーは消えないで続いていけるんだよ、
はい、
でやる気が途中で終わるんですっていう人はね、行動した後に気づきがないんだよ。あここでしくじってたんだっていうのが、あこれこう変えてみようっていうふうに思うと必ずね気づいた人は動きたくなる、
はい、
動きたくない人は気づいてない人なんだよ。
なるほど、
うん、じゃあどうやって気づけばいいんですかって話、
はいはい、
うん、それは好きなことやることだ、はい、好きなことじゃないと気づきは絶対ないから、
うん、
嫌なことやってて気づきは絶対ないから、
あ
そもそも嫌なんだもん、はい、だってそもそもやりたくないんだもんっていう言い訳があるから、
はい、
気づきなくしなくてもいい、
うん、
でも好きなことって気づくんだよ、
はい、
好きなことやってれば、
うん
うん、好きじゃないことに気づきは絶対ない。でも稼げちゃうっていうことはしんどいことないよ。好きじゃないことで稼げることがあるんだよ。
それ辛いですね。
これもっと悲惨だよね、
はいはい、
それだったら好きじゃないことは稼げなければいいんだけど、人生でなかなか難しいのは好きじゃないことでもそこそこ稼げちゃうんで、稼いでいくためには好きじゃないこともやらなくちゃいけないっていうこの悪循環入るんだよ。
これは元気がなくなりそうですね、うんうんうん、
でそれやるとお金は入るけど、今タクちゃん言ったんで元気がなくなる、
はい、
うんうん、結局元気とお金を交換してることになるの。
悲しいですね、
うん、はい、それよりは好きなことをやってるっていうのが一番、
うん、
一番その人がたくさんの気づきを得られて、うん、一番いいアイデアが出るし、うん、脳は活性化する、
うんうん、確かにそうですね、
うん、
中谷さん子供の時どんな子供だったんですか。
こんなん、
このままずっと
こんな
今の中谷さんが小さくなると子供の時
こんな占い師さんに言われたもん、2歳からこれって言われ
た2歳から
2歳でこれだって言ってた。
へえ、あそうなんですね、うん、中谷さん自身的に考えるとですね、うん、これからの人生はこうしていきたいなみたいなのどんなの。
この連続だよね。
あ
この連続
2歳の時からここまでこう延長でやってきた、これがまたさらにいくと、
うん、でそこには別に大きくもないし、
うん
うん、エスカレートも何にもない、
うん、
この状態を続けていくっていうこと、
はあ、なるほど。朝とか何時ぐらい起きられるんですか、うん、中谷さん。
朝はここのとこね、朝早い仕事が多くて、
はいはい、
地方へ毎日行ってて朝からこうなんかやって仕事旅館泊まってると朝ごはんでおはようございますってくるじゃん、はい、
やってきますね。
あの生活で、せっかく一泊一泊で僕移動していくから、
はい、
旅行行くとね、朝寝坊してるのもったいないじゃん、なんか、
はい、はい、そうですね、
ね、朝ごはん食べて二度寝もしたいしさ、はい、朝から起きてお風呂も入りたいみたいなとこあると、 ずっと早起きしてたから、なんか早起きの習慣がずっとついてしまって、パッて目が覚めちゃうんだよ、
はいはい、
で目が覚めると、あの目が覚めるとっていうかね、あこれやろうって思いついて目が覚めるんだよ、うん、あこれやろうって、あこのメールしようとか、うん、あのこれちょっとメモしとこうとかと思って机のとこまで行ったら目が覚めちゃうみたいな、
あ
おしっこ行って目が覚めるってあるじゃん、
はい、
あれと同じなんだ。
へえ、睡眠時間どれぐらいですか？
睡眠時間ね、本当は先生にはね、
はい、
7.5 時間取りなさいって言われてんだよ。
7.5
時間無理だよね、
はい、
7.5 時間無理なんで、先生これはじゃあマッサージ1時間スポーツマッサージ行くの、これは込みでいいですかって、それ OK と、あとは1週間でバランス取れば OK っていう風に言われてんだけど、ただね僕1分あったら夢見てんだよ。
サクッと寝れるタイプですか？
びっくりする自分でも飛行機乗ったら飛ぶ前に寝てるもん。
すごいですね。
あの間テーブルとか出せないじゃん、こうやってビデオとか見れないじゃん、
はい、
だから飛行機降って乗った瞬間に、
はい、
もうなんか飛んだの知らないね、
は
あの飛び立ったの知らないの、
はい、うんうんうん、気づくと雲の上
でポーンっていうので目が覚めるの、あのシートベルト外していいっていう、はい、倒していい、なんかいろいろやっていいっていうので目が覚めるね。だから飛び立ったのを全然知らない。
へ、うん、これは特技ですよね。
美容院行って、
はいはい、
シャンプーの間って寝てない、
はいはいはいはい、
寝てるじゃん、
はいはい、
あの感じだよね。自分はなぜか自分はずっと起きてたつもりなんだよ。ずっと起きてたつもりなのに夢見てるのも記憶があるんだよ。あ、うん、で、あちょっと寝たなとか、寝ちゃいましたとかって美容師さんに言ったら、はいはい、いや応答が一つもなかったって言われて、お粥とかありませんか、のそういえば質問がなかったな。マッサージ行っても1時間のマッサージが、はい、あれ5分かみたいな、
は
そんな感じ、ふってうって起きるんだけど、うん、夢はすごい覚えてるし見てるから、
はいはい、
あ多分寝たんだなって。
もうその集中力ですよね。集中した睡眠力ですよね。
そうだね、切り替えというか集中というか、はい、
うん、
なんかふって言ってうって入るね。
なるほど。
会社でねサラリーマンの時ね、
はい、
寝てる時間なかったからさ、
はい、
机でいつも寝てたんだよね。
は
だからそうすると会社うるさいじゃん、な、はい、でワンワンワンワンなる、あの中で寝なくちゃいけないっていう、それかな。
鍛えられたわけです
。あとはベッドいらないな。ベッドがなくて、僕の部屋にはベッドがなかったんだよ、うん、中学生の時に、
はい、
だから机でうつ伏せになって、中学高校と机でうつ伏せになってたから、もう体に悪いんだよそんなことしたら。肝臓に悪いんだけど、内臓を横にしないといけないんだけど、
はい、
だからあの全然ベッドはいらないね、
は
あ、逆にだから大の字で寝れない、
はは、
ベッドで寝てないから、
はは、
大の字で寝る習慣がないの、
は
あ、必ず横なんでこうやってちっちゃくなって寝るの、
はあ、すごいですね、
それ
ね、
うん、なんか崖っぷちでこう登山する人がこうやって寝てるみたいな、はあ、あの寝方が一番僕はベストだから、なんか大の字で入院してなんか足つり上げられて寝るって言われたら寝れないけど、どうしようかなと思うな。
じゃあ比較的本当に短い睡眠時間も小さなこのお昼寝でつないでる感じですよね。
つないでるね。
へ、
脳はそれでいいらしいよ。
あ、そうなんです、
ね、体の疲労、まず脳の疲労を取って次に体の疲労を取るらしいから、
はい
うん、だから頭脳労働してる人は、
はい、
あのちょっとでも寝てパッて切り替えていくっていうのがなんかいいらしいから、だからあの飛行機で飛ぶ前寝てるでしょ、
はい、
で飛んでる間はずっとあのポータブルの僕 DVD 持って行っていつも DVD 見てるんだけど、はい、そしたら今度着陸態勢に入るとあの電波を発信するものとかって言われて片付けないといけないじゃん、
はいはい、
で片付けて着陸してボンって着くまで、はい、みんなが荷物を下ろすまでまたブッって爆睡だよね。
はあ、すごいですね、うん、だからトータルすると結構一日
寝てると思うよ。
寝てるかもしれませんね。
寝てると思う。
いや僕先日あのセミナーで、うん、あの中根さんが喋られた、
うん、
情報は買うんだと、
うん、
あの話すっごいインパクトあったんです、
うん、
すっごいしびれました、
うん、なんかさ、
はい、
情報が今インターネットでも手に入るから、
はい、
昔は情報が少なかったけど今インターネットでも手に入るから余計そんなんでなんとかなると思っちゃうじゃん、
はい、そうですね、
うん
はい、
でも本当は買った情報じゃないと役に立たないんだよね。 水煮を切った情報じゃないと、
はい、
うんうん、それをやってない人は水煮を切った情報がいかに価値のあるものかっていうことがわからないので、
はい、
勉強するにはやっぱお金はかかるし、
うん
うん、時間もかかるけど時間以上にやっぱり時間とお金と両方かかっていくから、
はい、
それをやっていかないといけないよね、
はい、
うん
うん、豊かな人は情報を買い続けてきてるっていう、うん、
だからね、うちの塾のセミナーは東京だと1万円なんだよね、
はい、
うん、これは5000円にしたらもっと集まるんだよ、
うん、
人数はね、
うん、
でもそれはやらない、
うん、
だっても、もっと言えばタダでもいいんだ、
はい、
うん、一番安くした方が人数が集まるんで収益は上がるの、
はい、
1万円なんかするとね収益上がらないんだよ、
はい、
人数が少なくなっちゃうから、
はい、
うん、公演としては全然ペイしない、時給いくらで僕はやってんだろうっていうぐらい、
うん、
赤みたいな世界でやるんだけど、うん、でもこれで足切りをしとかないと、うん、要はこのお金を出しているって自分は学びに来てるっていう人たちだけが集まるようになってね、
うん、
こっから下げちゃうとね、うん、ブラッと来ちゃう人がいるんだよ。
あ、
そうするとだいたいアンケートに、文句書く人って、うん、安い料金の時のが多いんだよ。
あ、
高い料金の時ね、自ら取ろうとしてるからそのクレームってないんだけど、
うん、
値段を下げると、うん、絶対クレームが増えるんだよ。
うん、
そうすると一生懸命勉強しに来てる人がそのブラーって来ちゃった人たちの空気の中で、はい、一生懸命の人が逃げていっちゃう。
うん、
だからセミナーの料金はタクちゃんがやる時でも、うん、絶対下げちゃダメだと思う。
なるほど、そうなんですね。
モチベーション。
うんうん
うん、だからそれが一生懸命な人を守ってあげるっていうことなんだよ。
あ、
うん、だからこんな人に来てもらっちゃ困るっていうところをどっか作っとかないといけない。
なるほど。
だここで稼がなくてもいいんだもん、
はい、
僕はこううちの塾に来てる人たちがみんな先生になってもっと稼げるようになれば、
はい、
全然それでチャラになるから、
はい、
うん、
うーん、
だって僕のところへ一講座1万円で来てる人が自分がセミナーの時に10万円のセミナーやってんだもん。僕の生徒の方が高い料金取ってんじゃんみたいな。
へえ、
うん、それでいいんですよ。でも、
はい、
そのツボは教えるから。
あ、そうなんですね、うん、いや本当に今の時代本当に情報社会になりましたけど、うん、自分からやっぱりお金使って情報を手に入れてそれを流してる人のところにやっぱり人も集まりますよね、うん、
だってね、要は1時間でこの値段ですかっていう言い方をするんだけど、
はい、
例えば、1時間ダンスを習いに行って1、2万円とするじゃない、
はい、
でも僕が習ってる花子浩二先生は50年人生かけてきてることを教えてるわけだから、
うん
うん、この1万円って安すぎだよね、
うん、あ、
ところが1時間1万円っていうふうに解釈するか、50年かける1時間と解釈する、この違いがあるし、それからボイストレーニング、
うん、
楠野誠志郎先生にボイストレーニング習うと、
はい、
そうするとこれでマンツーマン習うと何万ってなるわけですよね、
はい、
そうすると何万なんだけど、うん、この、90分のうちの何万じゃなくてこの後の僕の残りの50年の人生が変わるわけだから、
はい、
残りの50年をこの高々何万で変えるということ、
うん、
変わるんだ、
は
あ、みんなだからその1時間どう過ごすかっていうことじゃない、後の人生がどう変わるかって、これを変わらないといけないんだ。
なる、後の人生の時間を買ってるってことですよね。
だから後の人生50年でこの 1万円だとしたら、
はい、
1年分に割ったらめっちゃ安いし、
はい、そうですね。
何百円かみたいなさ、
あ、そうですよね、
世界になっちゃう。
なるほど、その通りですよね、うん、いや本当に刺激的な話たくさんあって時間がもうすごい勢いで過ぎてるんですが、
はい、
中谷さんのやる気のスイッチ、これは、大切な人の笑顔ということで、今日はお話を伺うことができました、
はい、
いや本当にありがとうございました。
ありがとうございました。面白かった、
はい、また、はい、よろしくお願いします。
また呼んでください。